こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りしています。
リスナーの皆さん、今日はベトナム首相と今後の政権についてお伝えします。ベトナムは経済成長に短所をかけるという国の取り組みとして新首相となりました。ベトナムの議会は水曜日にムエタンプン首相の後任としてムエ・スンプクを選びました。ムエ・スンプクはベトナム共産党が提案した唯一の候補者であり、議会での投票でほぼ 91% を獲得しました。ベトナムの首相としてムエ・シュンプクの決定は、共産党の事務局長およびベトナム大統領などの他の2人の指導者と一緒に三都政治の一つを担います。ムエ・タンプンの違って61歳の新首相は以前に副首相を務めたが、あまり国際舞台で知られていません。10年間の首相を務めたムエ・タンプンは、この国の経済成長に拍車をかけることに成功し、ベトナムを最も急成長している経済を持つ国にして、改革として国際的に知られています。ムエ・タンプンは国営企業の発展の推進に成功しなかったため、任期が終了する3ヶ月前に解任されました。それにもかかわらず、ムエ・タンプンはベトナムの経済成長と中国との競争で成果を出したとされています。今、官僚として知られているムエ・シュンプクは、前政権の間に知られた進歩を維持するために努力しなければなりません。彼は2015年に7% に達する国の経済成長率を確保する、勢いを維持することができるはずです。彼が行う主な3つのステップは、都市環境を開発し、遅くに取り組み、ベトナムの主権を守ることです。新首相は、可能な限り最善にその義務を進行し、機械や開発計画都市局長としての経験を活用することを約束しました。今後5年間のベトナムの首相としてのムエ・シュンプクの選出は、特にいくつかの評論家グループなど全ての人々が歓迎しているわけではありません。ムエ・フィン大将は、元官僚のパフォーマンスについて悲観的だと語りました。ベトナム共産党ムエ・トランフィン元党首は、また新首相は前の首相が残した問題を迅速に解決できることについて、あまり楽観的な見方をしていません。インドネシアにとってベトナムの首相の交代は、ベトナムの国内問題です。しかし、インドネシアは近隣国と ASEAN 加盟国をリードするのか、誰であっても長年にわたって 存在していた協力を強化し続けていることを期待しています。貿易経済協力、南シナ海の問題、およびベトナムの業種によってインドネシアの海の領海侵犯は議論する必要がある三つの事案です。また、ASEAN 経済共同体 AEC の時代を超え、特に ASEAN 内での協力は共通の優先事項でなければなりません。これでコメントを終わります。